鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。12月第2週目のワンタイムトークでございます。今回で第78回目を迎えております。さて今回はですね、12月8日でございますので、12月8日はなんといってもジョン・レノンの命日となっておりますので、ワンタイムトークいつもとはちょっと違くなりましてですねではちょっとジョン・レノンスペシャルでお送りしたいと思います。なぜかと言いますとですね、私が音楽をやったきっかけとなったビートルズのですね、兄貴の存在のジョンのですね、命日っていうとこう、なんでしょうね、僕の中ではこう、お盆みたいなもんなんですよ。お盆みたいなもんなんで、これ毎年ね、ちょっとこう、やらさせていただきますということで、今回はね、ジョン・レノンにまつわるお話をしようかなと、こんなふうに思っております。寒い、ね、日々でございますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうかですね。なんか順番がちょっとあれになっちゃったけど。で、ジョン・レノンのね、お話をちょっとしたいんですけど、簡単にね、すごいざっくり、すごい尺もないんで、すごいざっくりお話しして、なんでこんなに好きなのかっていうこともね、ちらっと言えたらなと、このように思います。ジョン・レノンはですね、生い立ちからお話しますと、1940年生まれ。なっておりまして、現在ご存命だったら82歳ということになっております。10月9日生まれになっていましてね、1940年の10月9日ね、父ちゃんがね、アルフレッドっていう名前なんですよ。母ちゃんがジュリアンって言うんですけど、父ちゃんがアルフレッドはね、船乗りだったんですよ。遠洋漁業みたいに言っちゃって、全然家にいない父ちゃんだったんですね。で、お母さんもジュリアンで結構奔放な奔放な方でというか、他の男性とですね、同棲を しておりましてですね。で、ジョンを、ちっちゃい頃ですよ、ジョンが全然ちっちゃい頃に育てられないということで、ジョンはその、お姉さん、ジュリアンの、いわゆるお母さんのお姉さんのね、メアリーっていうんですけど、耳おばさんっていう通称、耳おばさんっていうおばさんにね、育てられるんです。で母ちゃんの、お姉さん夫婦に育てられるんですね。で、そこはお姉さん夫婦はね、割とこう、なんかいいとこの家な感じだったんで、ちょっとこう、ジョンもなんか、蝶ネクタイしちゃうみたいな、真面目な感じの家で育ったんですけど、でね、実家の父ちゃん、母ちゃんはね、やっぱり出てっちゃったっていう方で、その時のちっちゃい頃に、ね、父ちゃん、母ちゃん出てっちゃった。ちゃったっていう経験が後々のね、作品にも大変影響を及ぼしたと言われております。実際にね、そんな歌もたくさん書いてるんですよ。父ちゃん行かないで、母ちゃん行かないでとか、なんかそういう感じのね、歌があるんで、幼少期のね、なんですか、そういう出来事っていうのはやっぱり人間形成にね、多大な影響を与えるのかな、なんて、そんなことをね、感じましたですね。で、ジョンはですね、学校では、ね、ちょっと悪ガキというかね、学生時代はちょっとこうやんちゃな感じだったんです。で、悪ガキだったんで、ちょっと悪さしたり、なんかそう、ヤンキーっていうよりも悪ガキレベル、ジャイアンみたいなちょっと分かりにくいかもしれないけど、で、その悪ガキ仲間とですね、音楽をやってバンドを組んだんです。クオリーメンっていうバンドを組んで、で、町の教会とかのね、お祭りとかで演奏とかしたりしたんですよ。で、そんな時にね、ポール・マッカートニーと出会ってですね、で、ポール・マッカートニーと、そこのお祭りのライブとかで、再会っていうか、再会じゃない、お祭りライブで出会って、そこで運命の出会いと言われてるんですけど、で、そこでポールもそのバンドに加わって、で、ポールの弟分だったジョージが加わって、年齢で言うと、ポールがジョンの2つ下で、で、ジョージ・ハリスンはそのポールの1個下だったんですよ。だから、ジョンが一番兄貴だったんですね。ポールが1年生の時の3年生がジョンで、その3つ下がジョージみたいな感じで、もう力関係がはっきりしますよね。で、そのクオリーメンで、こう、大人数でみんなこう演奏してたんだけど、なんかこう、 熱意の差があったんですよ、やっぱこうメンバーとの。でジョンとポールとジョージ以外のメンバーね、ちょっとそんなにそこまで熱心じゃなかったっていう話言われてて、だからだんだんとですね、こう1人去り2人去りってかなっていって、クオリ面から離脱したですね、ジョンとポールとジョージで組んでね、いわゆるビートルズの元になるバンドになるんですね。で幼少期っていうか、幼少期じゃないね、若い頃はそのドイツに行って、その演奏の仕事とかして、でね、下積み時代ですね、こう一晩中なんかロックを演奏してお金をもらうみたいなね、ちょっと羨ましいですよね、そういうのちょっとやって、もう若い頃というかね、20代になんかそういうのちょっと一回やってみたかったなんて、ちょっとだけ思うんですけど、まあ、そういう一日中演奏して、ね、非常に辛い経験になったけど、そのバンドの時の経験がね、ビートルズの演奏に、作品とかね、演奏にね、後々影響を与えたなんて言って、で、そこで、ね、そのハンブルグ時代を終えて、ビートルズ結成になって、1962年かなんかね、こうデビューするんですよ。その時最初デビュー曲がラブミードゥっていう曲でデビューして、でちゃんと1位にはならないんですよね。で次にプリーズプリーズミーっていう曲で1位になるんですよ、イギリスチャートの1位 で。その時にプロデューサーがね、別の曲を用意してるんだけど、ジョン・レノンはいや、こっちの曲で行くって言って、でこっちの曲でって、プリーズプリーズミーを自分で作った曲をね、How Do You Do It とかいう別の曲を用意されて、それもすごいですよね。いわゆるプロデューサーがこう、こっちの曲で行くって言ったのを、いや違う、こっちで行くって言えるってすごいなって思いますよね。なんでしょう。ちょっと、例えばモーニング娘。がツンクで作ってこの曲で行こうっていうのを、いや私たちが作ったこれで行きますって言ってやるみたいな、もうそれだけでもすごいけど、そこで1になっちゃうっていうね、実績が止まったのがすごいんですけどね。っていうふうにこうジョン・レノンはこう自分で、ね、そのこう信念がやっぱすごかったんでしょうね。でこうビートルズ時代の話をこう全部やっちゃうと、すごい時間になっちゃうんで、で1910年間ビートルズ、60年から70年まで10年間やって、70年で解散をしたんですよ、ビートルズは。もうで途中で、小野洋子さんと出会って、後半のビートルズの後半の方は小野洋子さんと知り合って、小野洋子さんとこうもう結ばれるような関係になってからは、もう作品がソロ作品ばっかりになっちゃって、ビートルズもあんまりやる気なくなっちゃったんですよ、ジョン。やる気なくなっちゃったって言い方もすげえざっくりすぎてるけど、だんだん熱意がね、こうソロの方にこう傾いていって、でそのソロの作品っていうのは、小野洋子さんと出会ってからはメッセージ性が強い、愛と平和をね、平和をこう強く、まあ時代もそのベトナム戦争っていうところもあったんで、こう愛と平和を強く訴えるっていう歌がね、出てきたんですよ。でそこから活動、ソロ活動をね、愛と平和をどんどん訴えるっていう活動をしていって、ソロで、ね、この過激なことも、まあ、やって過激な、もう思想家みたいなぐらいの、ね、過激なことになってて、アメリカの、ね、政府からこう目つけられちゃうぐらいな感じになるぐらいですね、影響力を及ぼした存在で、70年から75年まではソロ活動をしてたんですね。で75年にその子供が、小野洋子さんと間に子供が生まれて、その前は、ね、シンシアさんって人とね、子供一人、ジュリアンっていうのが息子がいるんですけど、それともう一人ですね、ショーンっていう息子が生まれるんですね。でショーンっていう息子が生まれてから75年からはね、一切ライブ活動をね、やめてですね、で主婦って、主夫と主婦に専念するんですよ、そこから何年間、5年ぐらいかな、5年間主婦に専念して、その間ね、小野洋子さんが不動産業でとかで稼いできてね、今の社会のもう先駆けですよね、かなり。こう女性がね、バリバリ働いてですね、男性は家事をやってるっていうね。5年間、ジョン・レノンはね、一切ね、作品を作らずね、表に出てこらずね、ですね、ひたすらショーンと過ごしたと言われてる、主婦の今すごい先取りですよねっていう感じになってですね、1980年に活動の再開するって発表して、でそこで活動を再開するって発表した矢先に、銃弾に倒れてしまったというような、まあ簡単にざっくり言うとそういう感じになっております。まあ今まとめると40年生まれで、若い頃が10歳ぐらいの間に父ちゃんと母ちゃん、実際の父ちゃんと母ちゃんは、まあ、こう離れていってしまって、いわゆる親戚というか、ね、親戚のところでお母さんに、親戚のおばさんに育てられて、 まあ、そこに若い頃に、まあ、ちょっと寂しい気持ちもあったんでしょうけどね、まあ、その音楽と出会ってロックと出会ってロックで人生をこうビートルズという中でこう歩んできて、そこでそこからあの晩年はこう愛と平和を訴えてきて、でっていうこう今ざっくりお話、最後それだけでいいじゃんって、今まとめた要約でいいじゃんっていう感じなんですけど、すみません。なんですよ。で、僕があのなんでビートルズがこんなに好きかっていうと、まあ元々その父親が好きでって、あの好きだったんで、もう物心ついた頃からビートルズの流れてたから好きだったっていうところももちろんあるんですけど、作品をどんどん紐解いていくと、やっぱりこうジョン・レノンの歌詞っていうところに大変こうですね、心奪われるというか、あのすごい素直なんですよね、ジョン・レノンは。自分の思った気持ちをすぐ素直に歌に投影していて、でそれがその ピュアなんですよね、こう、まあ、僕が感じるんですけど、本当にこうだからこうなんだ、こんなに辛いんだっていう時は辛い歌を、辛い歌詞をパッて出せるし、俺はこんなに愛してるんだっていう時は愛をすごい表現できるっていう、その言いたいことをはっきり言えるっていうことなんですよ。すごいこう憧れるなと思うんですよね。やっぱりこうあんまなかなかこうとかく人に言いたいことを言えるかっていうと、なかなかやっぱり言えないじゃないですか。言えないんですよね。こうブラートに包んでしまったり、こう言いたいけど言った後に何かこうめんどくさいことになったりしたら、から言うのやめとこうとかあるじゃないですか。それなのに、なんか俺はこう、お前はこうだぜとかって、お前はだから、でもプレスリーに対してこのもうとこではっきりしてたんですけど、プレスリーに憧れてた、憧れて音楽やって大好き、プレスリー大好きだったんですけど、プレスリーってその兵役で行って、兵役で帰ってきてからはそのロッカーっていうよりもちょっとこう映画俳優みたいな感じになって、ね、こうちょっと作品もなんかこう商業中心の映画俳優みたいな感じの流れになって、風潮が回って、ジョンは憧れてたんですけど、その兵役から帰ってきた時のもうプレスリー好きじゃなくなってたって。やっぱ実際プレスリーと会った時って言えない、普通言えないじゃないですか。いや、プレスリーさん憧れてましたって終わるとこなのに、もうなんかその途中から嫌いになったから、なんかもうお前嫌いだよとかってはっきり言っちゃうみたいな感じのなんですよ、生意気な態度で。でも昔は好きだったんだよって。でそれ愛ゆえにだと思うんですけど、そのはっきりとした物事を相手に言うっていうことができるっていうところで世界が共感したんですよね。だから世界中にファンが多いっていうのはそういうこう気持ちですよね。思ったことをズバッて言う人ってやっぱりこう敵も多いでしょうけど、でもやっぱり代弁っていうか、思ったことをはっきり言ってくれて気持ちいいなっていうとあるんで、なんかそんなところに、あとメッセージで、はい、みんなでもなんか争いはしないで平和に生きようよって、あ、その中でいいじゃんっていうところのメッセージも、やっぱりそのものとはっきり言うっていうところで伝わりやすいんですよね。歌とかも歌詞とかの表現とかもすごい伝わりやすい表現とかしてるんで、っていうふうにアーティストとしても人間としてもとても魅力的だったので僕は大好きだったっていう感じなんですよ。で、多分ね、毎年この話をこの時期にするんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今日はね、スペシャル回というところで、ワンタイムトークのスペシャル回というところでご容赦いただければなと思うんですけど、まあ、こんな風にね、僕もジョン・レノン大好きで、ジョン・レノンみたいにアーティストになりたいって憧れてね、初めてね、まあ、まだまだこう、ね、道の途中ですが、で僕も作品作って自分の思ったことをですね、表現してって聞いてもらってですね、何かこう、皆さんの何かにこう残るような、ものになっていければなと思いながらですね、明日からも活動頑張りたいなと思っておりますので、ぜひですね、これからもよろしくお願いしますって今回はこんなことでございます。最後はですね、やっぱりこう今回の回ということで敬意を表してですね、イマジンをちょっと歌って終わりたいと思います。弾き語りでですね、歌って終わりたいと思います。ではね、次回はまたね、普通のワンタイムトークになりますんで、また聞いていただければなと、こんな風に思っております。最後までずっと聞いていただいてありがとうございました。寒い日々が続きますのでですね、風邪などひかないように、お体を温かくしてですね、体を気をつけて素敵な日々をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there are no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And only religion too. Imagine all the people living life and peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brother for old man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one.